夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ユッキーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
指を見てみよう。ねえねえ、指見せて。
ん？何？あー、まあいいけど。
おー、薬指長いね。
それが何かあるの？
薬指が長い女の人って男らしいみたいだよ。
まあ思い当たる節もあるかな。
あー、ほらほら、そこで盛り上がらないところがまた男っぽいんだよね。
そうでごわすな
ー人間の体って不思議なもので、指を見るだけで男らしいか女らしいかをある程度判断できるそうです。
ほう。
薬指が人差し指より長い人は男らしい人が多く、
人差し指が薬指より長い人は女らしい人が多いです。
どうしてこうなるのかというと、胎児の時にテストステロンという男性ホルモンの影響を大きく受けた場合には薬指が長くなり、エストロゲンという女性ホルモンの影響を大きく受けた場合には人差し指が長くなるからです。
そして薬指の方が長いと活発で数学や空間認識などが得意な傾向があり、人差し指の方が長いと言語力が高くなる傾向があります。なんと自分の潜在能力も指を見るだけである程度分かってしまうのです。
ちなみに人差し指よりも薬指の方が長くなりやすい男性ですが、その中でも薬指がかなり長い男性にはさらに面白い特徴があります。
ほう。
薬指がかなり長い男性はセクシーな女性を見るとすぐにメロメロになるのです。普段理性的な男性であっても薬指が長いと女性の色化に惑わされやすい特徴を持っています。皆さんも薬指と人差し指の長さを見比べてみてください。
さあ今回の気持ち。
薬指が長いと男らしいぞ。で、ユッキーはどっちの指が長いの？
私はほぼ同じくらいです。若干人差し指が長いかな。
でも2ミリぐらい人差し指の方が長いかな。
まあ、ちょっと爪が長いっていうのもあるんですけど、ほぼは変わんないです。
そうね。ね、同じ人らしいってことだね。
そうですね。
ギリギリね。
ギリギリ女らしいで壊す。うさひの小部屋。
ほい。
さあ今回もメールをご紹介してまいりましょう。
はい、ありがとうございます。
さあ今回は、記憶に残っている学校の授業またはテストをテーマです。
そうですね。
はい、じゃあまずはこちら、
はい、
ゆっきーさん、しのちゃらちゃらちゃらさ、ちゃらちゃらちゃらさ、
長いよ。
長い、
多いな、多いし長いな。
いいじゃない。どうもこんにちはでございます。神奈川に住む黄色いブラックです。
黄色いブラックさん、
どっちなんでしょうね。黄色なのか黒いのか、ブラックなのか、
ヒョウ柄？
ヒョウ柄、あ、ヒョウ柄ですか。なるほど。
はい、こんにちは。
こんにちは。記憶に残っている学校の授業もしくはテストですが、
はい、
音楽のテストでイントロクイズがあったことです。
ほう。
テスト前に1回だけ音楽の先生がイントロクイズがテストになるから曲を覚えておいてね、1回だけ聴かせてあげるということで、1回で音楽を覚えなきゃいけないという難しいものでした。
へ
ー。普段からクラシックに親しんでいる人以外はほぼ全滅、
うん、
僕は聴いた曲を頑張ってメモろうとしたのですが、後からメモの内容を見るとテンポのいい曲とか、ダダダって部分があるとか意味のわからない内容、
まあね、
テスト前にメモを見直してもやっぱり無駄でした。こんな難易度の高いテストありましたか？とのことです。
はい、ありがとうございます。これ面白いね。
面白いですね。
こういうテストあった？
どうだっけな、なんかあったような気もするような、するようなっていう気は。でもね、1回だけ聞くとかはなかった気が。
でもこれ面白いね。なんか一生懸命覚える感じになれそうだけどね、
ねえ。でもなんだろう、クラシックですからね、中高生の時クラシック興味そうなんない人はないですよね。
まあ確かにね、
うん、
そりゃだってメモしたらダダダって部分になったりとか、テンポのいい曲になっちゃうよね。それはね、
音楽ってね、文字にするの難しいよね。しね、
で多分曲名もなんとかかんとかかんとか
そうなんとかなんとか超みたいなねようわからんみたいなことがいっぱいあるからね
なんとかたんのなんとかかんとらかんたみたいな
もうちょっと言葉を出してもらっていいかまあでもそんな感じだよね
バッハのなんとかとかでしょ、うんうんうんうん、覚えられない気がするな、
うん、覚えにくいよねちょっとね、うん、とっつきにくいもん ね、うん、でもこれ面白いねテストとしては
ね面白い、
うん、こういうのあったら面白かったな
音楽以外もイントロクイズにすれば
た例えば
社会とかでこの問題文覚えといて、うん、冒頭だけ書いてあって答えを
クイズ大会みたいになってるよそれだ誰かが早く答えればいい的なことになってる
でもみたいな
あ勝ち残り
勝ち残り
勝ち抜け公式
あ
テストが
テストが
新しいね
で早く答えたら帰れるっていう
そうだよね
よくないなんかあの、うん、時間指定限時間時間で何分以内だったら100点とか
一番最初に抜けた人が当然一番点数高いんだよね
高いから100点、うんうんうん、80、60
あ時間で決まってくんだ
最後まで残ったらもう0点です
でもそれさ問題ここ出るよっていうのが分かってないとダメだよね、う
ん、ああでも範囲は決まってるよここの中から出ますみたいな感じになってて
それでも面白そうだけどね
クイズ大会みたいな感じでクイズ番組ね、あるしね
そういうんで一回試しにやってみたら面白いんじゃないかな、
ね、あの勉強系のクイズ番組とか今
あるから
あれを見本に
そうだね、
ね、
う
ん、早抜けで
いいね
いいね、
いいね面白そうだね
どうでしょう先生
先生どうですか先生
どうですか先生、
お国の人どうでしょうかそのぜひご検討ください
ぜひご検討ください多分みんな張り切ると思います、
うん、面白いと思う
面白いと思います
はい、
はい、じゃあ次、うん、こちらユッキーさん、篠崎、あ、いえ、チャラリロさん、こんにちは。
わざわざ言い直さなくても。
皆さん、本名を思い出しましたね。最近言ってなかったですけども。
そうね。いや、あんま言われてないね。
はい、うん、本名だから忘れちゃうんだよね。
なんで？
チャラリロさんです。
違いますよ。
声に出して言いたい日本語のイングリッシュです。はい。お名前です。
お
名
前です。どっから名前？
声に出して
言いたい日本語のイングリッシュさん。
はい、そうです。お名前です。はい。
はい。
テーマの記憶に残っている学校の授業またはテストですが、はい、学校の授業でこんなことがありました、
うん、
僕の高校は3年になると文系理系のクラスに分かれます、
はいはい、
ただ日本史などは高校で必修らしくて理系クラスであっても3年で勉強します、うん、日本史の先生は優しくて理系クラスだから他の勉強をしてもいいし日本史の内容も面白い話ばっかりにするよということで日本史を軽く触りつつ、うん、ほとんどが昔話の裏側について話をしてくれました。
へ
ー。怖い内容だったのが旅人が訪ねてきて、うん、おもてなしをしたらいつの間にかいなくなっていて大金を置いていく話。
はいはいはい、
あれは旅人を殺して、うんうん、お金を奪った可能性が高いとかだなってビビっていました。
随分ダークになったぞ
先生先生なぜこれになっちゃったんですかね。
なんでこういう話になっちゃったんだろうね。
話になっちゃったんですかね、うん、もっとほわかした話だったんですかね。なかったのかね。他にも面白い話を聞いて、うん、結局日本史に興味が湧いてきてよかったです。
お、はいはいはいはい、
テスト用の勉強じゃない勉強って結構面白いものが多いですねとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、
確かにあの、うん、城の謎とか面白いですよね。
あ、そうね、
この城のこの窓からはどういう攻撃をしたとか、
はいはいはいはいはい、はい、
こういう意味がありましたとか、うん、詳しくやればいいんですけども。
でもこういう授業のやり方も全然ありだよね、うん、
確かにその方が印象残ったり、
うん、そう
逆にするので。
そりゃ印象残るわ。旅人を殺して
このチョイスはどうかと思います
なぜよりによってこのチョイスにしたんだろうっていう
なんかもっと平和な話はなかったんでしょうか
なんか心打たれるとかさそういう話だったらよかったんですよ。
まあ、多分この声に出していた日本語のイングリッシュさんの印象的な話は多分、
うん、これだったんだね。
これが残っちゃった
んです。だってこれ多分さ普通に昔話としてあったらさ、うん、なんか旅人が夜中訪ねてきて、うん、おもてなしをしてたら、うん、
あの朝起きたら
もういなくなっていて、でもお金が置いてありました。
そうそうそう、
で人に親切をするとこんなにいいことがあるんだよっていうことをさ、うん、訴える的な話じゃない。
だったのにも先生逆に教えちゃった。
今これを見ちゃったらさあんた何してるの旅人にってことになってるでしょ。
先生こんなこと教えちゃダメでしょ
いやいやいや、これはちょっとまずいね。
まずいですね、
うん、これは多分高校生ぐらいの子から知るんだったらまだいいんじゃないかなっていう。
でも多分高校生だよね。
ああ、そうかそうか、
高校の必修だから。
そうだね、うん、これ小学校の子とか聞いちゃまずいから
ね、うん、聞いちゃまずいですまだ早いです、ね、
ちょっと早い、ね、
ちょっと早かったですまだはい、はい、人に親切しようって思って。
まあでも本当授業の内容もね、うん、こういうやり方とかすると面白いですよね。
絶対面白いと思う、うん、
確かに
しのくんの思い出のある学校の授業またはテストは何ですか？はい、
そうですね、美術の先生が、とっても日本史が好きな人で、やっぱり、でその結局日本史って言っても、要は人間の話じゃないですか、人間の歴史なわけですよ、だから例えばこの作家さんとこの作家さんはライバル心があってとかっていう、その美術史の裏話、美術のその歴史に登場してきた人たちの人間関係とか裏話をしてくれたことがあって、それはすごく印象に残った、なんか昔からやってること変わんねえなみたいな、誰々がすごい嫌いでとか、実はこの人の奥さんはみたいな、その三角関係があったとか、そんな話とか
やっぱりなんかこの先生とあんま変わってないですよね。
うん、そうね、
なんか裏、ゴシップが好きなのみんな
そんなことはないけど、まあほら割とね、入りやすいじゃない、そういう身近になるからさ、話が。
そうなんですか、
なんかユッキーはありましたか、思い出、
思い出
授業、またテスト。
私も高校の時は午後ね、美術しか撮ってなくて、ずっと絵を描いていました。
はいはいはいはい。
よかったです。
おしまい？おしまいかよ。あの、
先生課題だけ置いて、あといなくなる。
何してんの先生？
美術室の裏に、あの教室室があって、先生は自分の絵を描いていました。
ああ、先生本当に絵が、自分の絵が描きたかった、
ね。描きたかった。で、その後、美術部のになり、そのまま居続けてお茶を飲んでいました、
何部だっつだから
美術部、
何部だっつ、
美術部です。美術部でお茶、あの放課後になる後輩とか来て、お茶を沸かし始めるんですね。
それなんかおおアニメみたいになってるけど大丈夫
本当お茶はでも基本だよ
いやいやいや、そのセリフだって某音楽アニメになってるけど
そうなの、え、でも基本だよ、
基本か、
そうだよ。
あ、でも俺体育会系だったからな、
絶対紅茶のさ、ティーバッグと、あのコーヒーの豆の、
はいはいはい、わかるよ、
なんだろう、瓶とか、あとクリープとかで、砂糖、あとマグカップが個人的にみんな持ってきて置いてあったり。
そうなんだ。
そう、
え、文化部ってみんなそんな感じなの？
割とそんな感じだね。
あ、そうなんだ、
だって美術室にまずあれあったね。
何？
なんだっけ、ガスコンロ。
ガスコンロなんか家庭科室にしかないよ。
ガスコンロあったし。
あ、そう、
お湯沸かすね、とりあえず。
うちの学校の美術部そんなことしてたのかな。でも吹奏楽部とかさ、割ともう練習するじゃない。
あ、美術部は
手、美術部だけ割と特殊なんじゃない？
そうなのかな、まあ、手だけ動かしておけば口開いてるからね。
まあほら最近できるじゃん、絵描きながらさ、でちょっとコーヒーだよ、紅茶飲んだりとかすることはできるから、割と美術部だけなんじゃない？
そうなのかな、
あと分かんない、なんだろう、例えば、あるのか分かんないけど、将棋部とか囲碁部とかだったら分かんないけど。
確かにお茶沸かして、向こう日本茶、日本茶とかね、沸かすといいですね。
だって体育会系はそんなことしてらんないから。
まあ、マネージャーさんとかお茶沸かしてるんじゃないの？
あー、スポーツドリンクとか作ってくれた。
あー、でもお茶沸かしてるよ。
お茶沸かしてはいない。なんで頑張って動いて汗かいてるところにあったかいお茶を飲まなきゃいけないの？あったたたたってなるでしょ。優しいのか優しいのか分かんないじゃん。
いや、できたてはだたりっていうマネージャーさんの心遣い感はです、
ね、心遣いはすごく変わる。でも方向が逆だ。
あ、そうですか、
残念ながら
そうです。
真夏にホットのお茶なんか出されてごらんなさい、あなた
本当
飲めないわ。
本当さらにこう逆効果で。
何の効果、何の逆？
暑い時に熱いものを飲んで。
そうそうそう、暑い時に熱いものを飲んだり食べたりしてね、汗をかいて、今かいたっつーの、さんさん
痩せるんです
よ。痩せるけど運動してるから、その前に
そっか、
そうね、
あれなんか放課後の話になってしまいましたね。
あれ違ったね。まあでもね、そのまま授業の延長で放課後来たんでしょ。
放課後に来ちゃいましたね、
なるほど。
はい、
はい、今度皆様のね、思い出をお待ちしてます。
はい、お待ちしております。さあ、この番組では皆様のメールをお待ちしています。
はい、
まずは普通のお便り、普通お便り、ユッキーへの愛のメール、チャライローくんが本名です、っていうメール
完結してるじゃん
、まあ、だから別に特にいいやみたいな。
いいのかよ
とか、番組の感想、あなたの日々について何でもいいので送ってきてください。
はい、お待ちしてます。
そしてただいま募集しているメールテーマは、
はい、驚いたことは何ですか。
はい、それと
記憶に残っている授業またはテストを教えてください。
はい、こちらについてお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
そしてもう一つが、うん、私にラジオネームをつけてください。
そうですね、
ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、
you.
私たちがラジオネームをお付けしています。
はい、
その際にあなたの名前のヒントになるものを3つから4つ書いて送ってきてくださいませ、うん、私たちがそれに沿ったようなお名前をつけております。
はいはい、
すべてのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。
はい、よくできました。
番組のリスナーのお菓子5円玉スラップもぜひぜひつけてください。
よろしくね。
というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大樹でした。
それではまた水曜日に、
バイバイ。
ここで皆様にお知らせです。
イエーイ。何ですか？
この知りたい相手の気持ちのバックナンバーが、
うん、
Amazon で発売中。
イエーイ。どうやって検索したらいいんだい？
相葉由紀子もしくは篠崎大輝で検索。
イエーイ。おいくら？
1話で150円。
高いか安いかわかんない。
でも、
うん、
100話でまとめちゃうとなんと、
うん、
1500円。
いや、急に安くなった。
さあ皆様まとめて1話から100話、それから100話から200話、
うん、
ぜひぜひ聞いてみてください。
聞いてみてください。
篠崎くんの恥ずかしい過去が聞こえちゃうかも、うん、
あ、聞かなくてもいいかも。やっぱり
そうかも。いやいやいや、ぜひぜひ聞いてみてくださいませ。
よろしくね。
よろしくお願いいたします。